はい、中尾月内のわっしょいわっしょい始まりますよ。はい、今週もよろしくお願いします。はい、改めまして中尾月内です。今日もね、中尾月内のわっしょいわっしょい始まりました。そうね、まず、この番組は、ご縁応援貢献を、提供する夢ある番組を提供する、広島夢の種スタジオより、お送りしております。はい、よろしくお願いします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、改めまして中尾月成です。相変わらずね、スタート出だしがね、うまくいかない私なんですが、はい、なかなかね、うまくいかないです。もうね、3年近くラジオやってて満足にスタートできたの本当数えるぐらいかなって感じのね、スタートです。なんかね、うまくスタートできるようにね、まあ練習したいなと思います。はい、今日はですね、5月のね、実は21日の水曜日です。夕方のね、5時をちょっと待ったぐらいかな。で、一応放送は6月の3日とね、10日を予定しています。はい、今日のね、天候はですね、5時、実はね、4時半ぐらいに、私そのヤギ小屋の方に今日ラジオ収録あるんで、準備しようかなと思って来たんですよ。そして、まあ、一応ヤギ小屋の掃除をする、まあ、まあ原稿なり、そのね、周りを段取りつけてたんですよ。そしたら、5時回ったぐらいかな、雨が降り始めて、まあ今日の天気予報はね、雨だっていうことだったんで、ちょっと大方覚悟してたんですけど、本当にこうしっかりとした雨が降り始めてですね、うちのブーちゃんもはじめ、周りで、草食べてくれてたんですけど本当5時になってすぐね、小屋の中に帰ってきました。で、この収録が始まるぐらいになったら、なんかちょっと弱くなったんでしょうね。まあお腹空いたんかもしれない。外に出てね。まあもしかしてね、うちのブーちゃん気聞かせてくれたのかな。収録の邪魔になっちゃいけんけん外出ようと思って。そんな感じのね、ブーちゃん優しいなと思ってます。はい。まあ今日そういう天気なんで、なんちゅうかな、時々もしかしたら雷とか鳴ってくるかもしれないし、なんか、天候にね、左右される、そういう収録日です。はい、まずね、うちのね、中尾家のヤギズとちょっとお話をしようかなと思うんですけど、このゴールデンウィークにですね、うちの息子がね、名古屋の方から愛知県の方から帰ってきたんですよ。で、今回は、まあ、彼女かな、彼女と、それと、彼女と一緒に飼ってちゃん連れて帰ってきたんですよ。で、まあ、その、ね、うち親としては、彼女くんも嬉しいし、ありがてえなって感じなんだけど、で、うちの息子っていうのは、本当は動物嫌いなんだけど、まあその彼女と付き合うためかなんかわかんないけど、犬まで飼って、犬連れて帰ってきたんですけど、ちょうど、まあこのぐらいの時間帯に帰ってきたんかな。で、私いつものように、ヤギ、ブーちゃんの世話してたんですよ。で、まあ世話してたというか、ヤギ小屋で、ネットか、ネットでドラマにしたんかな。なんかそんなんで、まあ、のんびりしてたんですよ。そしたら、うちの息子が、犬の散歩がてらにこっちに来て、まあ、まあ彼女ともご対面したんですよ。で、まあ一年、約息子とはね一年ぶりだったんで、ああみたいな感じで、まあ世間話してて、で、まあうちのブーもブーちゃんも犬ワンちゃんとはまあ あんまり他の動物と接することがなかったんで、どうすんのかなと思って、こう、ちょっと見てたんですけど、そうね、息子が連れてきた犬っていうのは、どのぐらいだろうな、あれ、ちっちゃいから2、3キロかな。本当にもう軽く、片手でも全然持てるような、そんなちっちゃいワンちゃんなんですよ。まあ、雑誌犬っていうか、家の中で飼ってるって言ったから、まあ、そういうワンちゃんなんだけど。で、うちのブーは、そのワンちゃんを、なんかこう、まじまじとこう、眺めるというか、怖いものに触れるような感じで見てるんですね、ずっと。で、まあ、その体格差がもう全然違うんで、ブーが攻撃するかなと思ったんですよ。うちのは角があるから、角でこう、なんていうか、跳ね上げるっていうか、そんなことするんかなと思って、ずっと見てたんだけど、そのワンちゃんも、全然吠えもせず、どんどんどんどんこう、近づいていくんですね、興味があるヤギに。そしたら、ブーが後ずさりして、本当、ヤギ小屋の方にこう、逃げちゃうっていうかな。もう自分のこう、テトリーの中に入り込んじゃって、今までね、そんなことない。たまに人が来た時とかでも、そんなお構いなしにこう、自分のやりたいことを、例えば草食ってるんだったら草を食う。なんかそんなことをするんだけど、もうそのワンちゃんに対しては、本当に、まあ、ビビってはないんだろうけど、こう、なんかこう、近寄んないで、みたいな感じで、そんな感じでこう、逃げていって。ほんで、ワンちゃんはどんどんどんどんこう、平気で興味があるから、ブーの方に近づいていくわけですよね。ほんで、ヤギ小屋って囲ってんだけど、その中に入っていって、で、もうブーのはもうその中にこう、まあ逃げ込んだというか、その中に入っちゃって、本当になんかね、なんか借りてきた猫みたいな、ヤギの癖して借りてきた猫かよお前は、みたいな感じの、そんな、状況でね、珍しい、シーンをね、見ました。ブーもね、こんな一面があんだなと思って。で、以前からね、私ブーは一頭だけなんで、かわいそうなんで、まあ、ヤギを、まあ、どっかから借りてちゅうか、もらってくるか、うん、それか保護犬を一緒に飼いたいなとかって思ってたんですけど、まあ、保護犬をもし飼うにしても、その、犬とヤギのその相性とかがあったり、その、まあ、結局はその、何が入ってくるにしても、その相性っていうのがあると思うんで、そういうのを見ないといけないなと思ってたんですけど、まあ、今回のそういう、ワンちゃんの、との、触れ合いを見てね、これ可能性的にはありかなと思って、まあ、ブーも一頭だけだったらね、ちょっと、あんまり、かわいそうだなと思ったんでね、なんかそういうふうな、ことをやりたいなという、思った、一日でした。はい。で、まあ、今日はね、ブーちゃんは、雨の中、なんかその辺、まあ、うちのブーちゃんは、働くペットなんで、ちゃんと今、雑草をね、食べてくれてる仕事してるんで、雨がね、激しくなったら帰ってくると思いますけど、まあ、その辺は、またリポートしていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ここでね、ちょっと一回、ジングル入れたいと思います。はい、お願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、今日ですね、まあほら、今日5月21日なんで、ちょっと前にね、母の日というそういうイベントがあったんで、ちょっと今日そんな話をしようかなと思って、軽く原稿準備してきましたんで、まあ、母の日とかそんなことについて、お話しようかなと思います。まあ私今55なんですけど、今会社入社した頃に、会社入社した頃に、まあ18歳とかですよね。18歳ぐらいの時に、まあうちのね、その、まあ私働いてた会社は、あれ、社訓社税が親孝行と勤勉の会社みたいな、そういうのがあったんですよ。親孝行と勤勉っていうのがあったんですよ。親孝行と勤勉ね。親孝行と勤勉。で、当時の社長さんは、 親孝行しない子は、出世させねえからな、みたいな感じで、まあ言われてて、で、まあ、親孝行をしなさい、みたいな感じで、そういう、教育をね、してくれました。で、大体、ほら、春に入社するでしょ？高校出て入社して。ほんで、大体初任給が4月の、4月中ぐらいにもらえる。遅くても5月の頭ぐらいにもらえるみたいな感じでしょ？ほんで、そのタイミングで、大体母の日って来るから、まあ、初任給は親にプレゼントするんだ、みたいなね、しなさい、みたいな、そういう指導をもらったりとか、でした。で、まあ、入社1、2年目の時に、まあ、親孝行しなさいだから、母の日、何かプレゼントしなさいみたいな感じで、やっぱり言われます。で、その時に、まあ、自分も、片親で母親だけだったんで、何でしょうかな、その、やっぱり喜ぶものをプレゼントしようと思ったんですよ。で、あの時には、当時は、なんか、うちの母親は、その、カラオケになんかハマってたんかな。なんか、そういう話を聞いてたんで、で、要は、カラオケジュークボックスみたいなやつを、プレゼントしたんですよ。あれ結構、だから、どのぐらいかな。三段ボックスってカラーボックスがある。あのぐらいのサイズじゃないかな。うん。だから、結構まあ、物で言っちゃ大きいですよね。ほんで、金額も多分5万とか、あのぐらいしたんじゃないかなと思うんだけど、そういうのを、まあ、欲しがってたっていうか、そういうのが、なんか、情報を得てたんで、プレゼントしたんですよ。で、当時の副社長さんが、なんか何、プレゼントしたんだっていう話になった時に、カラオケがね、好きって言ってたんで、その、カラオケができる機会を送りましたみたいな感じで、まあ報告するとですね、違うんだよみたいな、まあ副社長さん曰く、そういうプレ息子からのね、息子というか最初のプレゼントは、例えばアクセサリーとか、ブローチっていうかな、なんかそういう身につけるちっちゃいもんがいいんだよみたいな。そういうことをね、指導してくれちゃったんです。で、まあ、よくよく考えると、まあ、なるほどなって感じがしたんですね。やっぱりこう、ちょっと外出するときに身につけていったりとか、した方が、まあ、人に会ったときに、これね、月なりにもらったんだよ、みたいな感じで言えるし、ああ、なるほどなと思って、そういう記憶があります。はい。でね、それから、まあ、いつか忘れたけど、どのタイミングか忘れたけど、またなんかプレゼントする機会があったんですよ。その時に、まあ、そういう副社長さんの教えがあったんで、頭の中に入ってたんで、腕時計をね、プレゼントしたことがあります。これ何のタイミングか忘れたけど、その時に、腕時計を買いに行った時に、まあ、店員さんに、まあ、そうやって母にね、ありしたいんだけど、っていう、話してこう選んだ時に、あの時のその店員さんもまた良かったというか、ありがたかったのが、女性、まあ母親だから女性だから、まあ家事するでしょ、食なんかその洗い物したりなんたりかんだ。だからその革のね、なんちゅう、革のベルトっていうかな、よりもそのやっぱり濡れても大丈夫なやつがいいですよみたいな感じで言ってくれちゃって、でなんかそういうのを購入した。記憶があります。はい。で、ほんでね、これは、またずっとそれから、プレゼントして、で、あれ、いつだったかな、うちの母親だから多分50ぐらいかなんかの時に、まあ、入院することになったんですよ。その、癌の手術かな。その時に、まあ、病院を転院するかなんかだったのかな。なんか、行った時に、その、まあ、私がプレゼントした時計をすごく大事にしてくれてて、病室の中で、まあ、 まあ、肌身離さずという言い方もおかしいんだけど、なんかこう、本当に時計をそばに置いてくれてたりして、なんかあの時に あげた時計だと思って、なんかちょっとあの時にね、まあ、親孝行というか、その、プレゼントしてよかったなと思った記憶があります。はい。こんなね、なんか、思いがある。なんか、ちょっとこう、今自分で喋っても、なんかちょっとこう、ちょっとこう、なんか、なんか、懐かしいなというか、ドキドキ、ドキドキじゃねえな。なんかこう、動揺してしまうような、そんな内容だな。そんな話でした。もう一つね、その親孝行っていう話にしてみると、その、うちの会社、当時勤めてた会社は、本当にね、ありがたいことをね、いろいろ教えてくれました。とにかくまあ親孝行しろという話をしてくれちゃったんですけど、その時に当時の社長さんが俺に言ってくれたこと、まあ俺たちに言ってくれたことは、普通、まあ普通というか、一般的に親孝行をするということは、自分が、例えば40とか50ぐらいになって、ある程度生活に余裕ができてから、親に、その親孝行をするみたいな、ね、方が多いんだ。でもなって、そういうことをしていると、当然、親御さんも年を取る。まあ仮に、自分がね、私が50だった時に、親はもう、まあ20とか25上だから、70とか75とか、そんな高齢者でしょ？その人たちに対して、その親御さんに対して、例えば美味しいものを食べに行こうとか、どっかに一緒に旅行に行こうってなった時でも、体は動くか？みたいな。ね、しんどいだろみたいな。そうだったら、まあ自分がきついかもしんないんだけど、早い段階で、親孝行しなさい、みたいな。そう、例えば私が20歳の時に親孝行した場合、うちの母親は、まあ約30上だとしたら、50とかじゃないですか。そしたらまだまだ元気がいいから、どっか一緒に旅行にも行ける、なんか美味しいもの食べようとか、なんか美味しいものを送っても、美味しく食べられるだろう。だからまず、その自分のね、生活が苦しいかもしれないんだけど、とにかくまあそういうふうにね、早めにね、親孝行しなさいって言ってくれたことがね、すごくね、ありがたい、指導をもらったなと思ってます。で、実際、まあ、当時ね、私たちのその時代は景気が良かったんで、会社、例えば2年間ね、今、会社に勤めれば、無条件で海外旅行に連れて行ってくれるみたいな、そういうシステムもあったんですよ。で、あの時に私も、まあ、それに該当して、私が海外旅行に行けますよ、みたいな、そういう、社内旅行をね、で、海外行くときに、あの時どこだったかな、サイパンだったかな、シンガポールだったかな、なんかあったんですけど、じゃあ、自分の分が旅費がタダなんで、じゃあ、うちの母親を連れて行こうと思って、うちの母ちゃん、母親に行くみたいな感じで行ったら、まあ、喜んで来てくれて、一緒に行ったという。だけど、海外旅行に多分2回行ったんじゃないかな、なんか、そんなのとかね、できたんですよ。で、まあ、多分、私が32、3の頃に、まあ、その病気で亡くなっちゃったんだけど、まあ、本当ね、その会社の、指導のおかげでね、大方、まあ、大方というか、そのね、親孝行できたんで、よかったなと、そういうふうに思ってます。はい。まあ、改めてね、こうやって、自分の口で、言っていくと、なんかこう、まあ、しみじみとしてきて、ちょっと悲しいなとかって思ったり、なんかいろんな、感情が出てきますけど、まあ、そんな、親孝行のお話でした。はい。あ、ブーが帰ってきた。はい。お帰り。はい。はい。じゃあ、ちょっと一回ここでね、ジングルを入れましょうかね。はい、お願いします。あ。
夢の種放送局。
はい。はい。はい。ブーがね、帰ってきて、私の目の前で今、うんちーをしてくれましたよ。コロコロとしたうんちーを。はい。美味しかったかい？美味しかったかい？ 最近のねブーはね、あれなんですよブヨっていうかそのちっちゃい虫をね連れて動いてるんで、ね、ブーが来るとね虫がこっちに来るんで嫌だったんだけど、今日雨が降ってるから虫がいないから逆に良さそうな感じですね。はい、じゃあね次のねちょっと準備してた話題なんですけど、次はですねあの方言と方言っていうそういうちょっとお話ししようかなと思って、なんか今日ちょっとなんかこう準備してきてる感がありありですげえでしょ。まずね方言と方言ね、方言は、あなたのため、方言は私のためかな、方言方言ね。で私結構方言っていう言葉好きなんですよ。でまああとね方言がなんで好きなのかっていうと、私が九州にいた頃に、まあ高校まあ最後らへんかな、まあ、野球部の、あれが活動が終わり、で、まあ、草野球チームみたいなのに入るんですよ。近所のおじさんとかがやってる。そこが、方言会っていうチームで、方言会は、漢字で書くと、豊かで、豊かの友達の友、で、方言会、ね、運動会とか、なんとか会の会、方言会。要は、その、まあ、豊かな友達の、まあ、そういう仲間の集まりですよね。だから、そういう、英語の方言も好きだし、日本語の方言も好きなんですよ。で、やっぱり、その、方言っていいなって思うのが、なんちゅうんかな。例えば、方言、あなたのためにでしょ。だから、ボランティア活動が好きとかっていうのもちょっとおかしいんだけど、ボランティアとかをするのにあたっても、やっぱり、方言精神じゃないですか。で、なんか、方言は、なんかこう、まあ、ギブミーチョコレートじゃないんだけど、なんか、私のためにって感じで、ね、なんかその真反対にいて、そういう意味で、方言と方言、っていうのは、結構比較するんです。で、なんでそんなこと言うんかなと思って言うと、まあ、会社で働いて、今の会社ね、まあ、おへそ、パン屋さんで働いてて、おへそはね、実は、まあ、私は、朝、まあ、5時に出勤して、出社して、で、2時とか、ぐらいまで仕事するわけですよ。で、そっから今度、今度は掃除の方とかが、お昼から来て、夕方4時とかぐらいまで、まあ、洗浄、洗い物とかしてくれたりする。で、今度、床とかそういう周りの掃除をする方が、あの人何時だろうな、5時から来て、多分夜の9時とか10時ぐらいまでいたりとかするのかな。なんかとにかくね、その、いろんな方が、まあ、その、おへその工房、パン工房を、関わってくれてるわけですね。で、どうしても、その面と向かって引き継ぎとかじゃないから、その次の人がやりやすいように、仕事を終えて帰るとかね、そういうことが、大事になってくるんですよ。で、そこでやっぱり、なんちゅうかな、時間にやっぱり当然追われるから、ここまではできるけど、これ以上できないっていうところもあったりはするんですね。で、まあ、そういうのも分からんでもないんだけど、次の日、まあ、自分たちが出社した時に、朝一で出社して、朝一のね、その朝5時だったりとか、忙しい時は3時ぐらいとかに出社してやるから、その時に、こう、現場というか、現状を見ると、なんかこう、あ、昨日大変だったんだなっていうのもあるし、その、洗いっぱなしで、ほったらかしで帰ってんなっていう時もあるわけですよ。だから、そういう時に、その、やっぱり、次の人に引き継ぐ、次の人がやりやすいようにやるとか、なんかそういうことがあっていけば、つないでいけば、まあ、会社っていうか、そういうのっていいんじゃないかなとかって、すごく、まあ、そのゴール、やっぱりね、繁忙期を経験すると、そういうことを思っちゃうんですよね。まあ、バイト先も24時間営業のそのファミレスだったりとかすると、まあ仕込みします。んで、9時になったら違う人が来ます。 そこで引き継ぎしますってなった時でも、やっぱりそうやって、まあ次の人に迷惑をかけないようにとか、次の人がやりやすいようにとか、なんかそういうね、まあ繋いでいくっていう、そういうのがね、大事なんじゃないかなと思って、あえてね、今日はね、言ってみました。本当ね、まあ仕事は、やっぱり、そういうのが大事かなみたいな、まあ仕事ってその一種の団体行動というか団体じゃないですか。まあ自営業じゃない限り、自営業でもいろいろやっぱりその対業者さんだったりとかそういう関わる人たちがいるんで、やっぱりチーム戦、団体戦なんですよね。だからそこら辺で、うまくつないでいく、まあ助けをつないでどうこうっていう言い方もおかしいかもしれないんだけど、つないでいって、で成果を上げていくっていう、そういうのがね、大事じゃないかなと思ったんで、やっぱり、その抱擁っていうのがね、大事じゃないかなとかって思ったりします。だからもしかしたらね、この中尾月成さんのわっしょいわっしょいの番組名がね、抱擁会になって、抱擁わっしょいわっしょいになるかもしれないという、そういう、まあ、抱擁話でございました。はい。まあね、今日はためになるラジオだったかもしれないという、そういう感じですね。はい。じゃあ、さっとね、ここでジングルをお願いします。
夢の種放送局。
はい、今日もね、いい感じで、なんか時間は過ぎてきました。なんか良かったなって感じがします。はい、ね、実は最近私ハマってるのがあってですね、仕事終わりのアイスクリーム、なんだ、スーパーとかで、スーパーじゃないや、コンビニでね、アイスクリームをね、一本買って帰るのがね、ちょっとこう楽しみになってます。それとね、もう一つ両友パンのマンハッタンってパンご存知ですかね。あれがね、なんか、一週間に2、3回買ってるかな。コスモスで買うと89円とかでね、安くなってるんですよ。で、スーパーで、買うと128円とかなんかそんな感じで、なんかコスモスでだいたい週に1、2回買って、両友パン食べてます。あ、マンハッタン食べてます。でね、マンハッタンもこれも思い出があって、高校の時に、まあ学食あるでしょ。あそこでね、なんか、やったらね、マンハッタン人気があって、そのイメージが強くって、なんか、ずっとマンハッタン見るたんびに、高校の時のことを思い出して、で、相変わらず今でも美味しいなと思いながら、こう、食べてます。はい。そんな私です。はい。ではね、また次回もね、マンハッタンとアイスクリーム、愛しながら、キョンキョンのドラモンも愛しながら、ドキドキドキドキしながら、迎えたいと思います。はい、じゃあまた今日はね、どうもありがとうございました。はい。今日は、収録アシスタントは、なおちゃんでした。なおちゃんもどうもありがとうございます。はい、じゃあまたね、来週、次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。はい。